こんばんは。
こんばんは。
はい、今日は、このように夕方に朝礼拝に行けなかった方々と一緒に礼拝できることを感謝しています。で、先週の続きのローマ人手紙からのお話の続きですけれども、なるべく今日は小さいお友達も聞けるようにお話をしたいと思います。手紙、皆さんは手紙を書いたことがあるでしょうか。最近は、電子メールが多くてなかなか紙の手紙を書くことが少なくなりました。子どもたちはよくおじいちゃんおばあちゃんとか何かもらった人にお礼の手紙ぐらいは書いていますけれども、なかなか電子メールでしかも携帯なんかで書く手紙とも言えないようなものですけれども、しかし今でもお仕事ならばちゃんと手紙を形式があると思います。で、パウロさんの書いたいろんな教会の人たちへの手紙はちゃんとそういうこの時代の書き方に倣って書かれています。で、最初に手紙ではだいたい誰から書きましたかという自分の紹介をします。で、パウロさんはここで一章一節に書いているように、神の福音のために選び分けられ人として召されたキリストイエスのしもべパウロ、こんなふうに、いつも自分のことを紹介しています。ただ名前を紹介するのではなくって、自分が一体何をしている人なのか、で、なぜ今こういう手紙を書くのかということを含めて自己紹介をしています。で、その意味で、一章の一節から七節に、自己紹介とお祈りがあるんですけれども、ここでパウロさんは自分を紹介するだけでなくって、自分がこれから伝えようとしている福音、イエス様の福音について紹介をしています。で、8節から15節今日読みましたけれども、自己紹介の挨拶に続いてしているのが感謝です。当時の手紙では、感謝をここで、言うのが決まり事でした。私たちもですね、手紙の挨拶でいつもお世話になっていますとか、お元気ですかとか、そういった感謝の気も、相手に対する感謝の気持ちを述べるということはすると思います。で、パウロさんは確かにここで、感謝しているんですけれども、ただこの手紙を読むローマの教会の人たちに対する感謝だけでなく、むしろ神様に感謝しています。私の神に感謝しています。で、それには理由があります。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。パウロさんが一番感謝をするのは、信仰が全世界に言い伝えられているから。つまり、パウロさんはイエス様の福音が世界中に広めるために働いている人でした。ですからパウロさんにとっては一番嬉しいことはイエス様の福音が世界中で伝えられて広まっていくこと、それが一番嬉しいことでした。ユダヤの国だけでなく、ローマの国、ギリシャと世界中に広がっていく。そしてパウロさんからはとても遠いところにいたローマの教会の人がもうイエス様を信じている。そのことをパウロさんはまだローマに行ったことがなかったんですけれども、そのことを聞いてとても喜んでいます。そのことを、その気持ちを伝えたくってパウロさんは8節から挨拶、感謝を言っているわけです。そして、気持ちを伝えています。何とかしてあなた方のことを思わぬ時はなく、確かに今パウロさんにとって一番の願いはローマへ行くことでした。何とかしてローマに行ってそこにいる同じイエス様を信じる人たちと会いたい、そしてイエス様のことを伝えたい、それがパウロさんの願いでした。その願いがここに本当に気持ちがあふれています。 いつも祈りの度ごとに神の御心によって何とかして今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。とか13節ではですね、何度もあなた方のところに行こうとしたのですが今なお妨げられているのです。とか11節もですね、私があなた方に会いたいと切に望むのはもう本当にもう行きたくてしょうがない、もうできることならばもう今旅立ってでもローマへ行きたい、でもまだ行けないという事情がありました。まあ、私たちも、どこへでもですね、まあ、特に日本だったらどこへでも行こうと思えば、時間とお金があれば行こうと思えば行けると思います。でもなかなかそれでも、なかなか時間を取って行くことは難しいなと思うことがあります。まあ、この時代は、そんな飛行機も飛行機どころか、電車も車もありません。あるのは船か馬に乗るか歩くぐらいですから、行くだけでも確かに大変です。でもパウロさんがなかなかローマに行けないのはそういったあの船がないとか馬がないとかそういうことではありません。もういろんな事情が重なって、パウロさんがなかなかローマに行けないということがありました。さてなぜ行けないんだろうかということをおさらいしたいと思いますけれども、実はパウロさんはこの時、ローマから海を隔てたコリントという町にいました。でそこから、まあ船に乗ってですね、まあ、ローマへ行こうと思えば行けるわけですけれども、どうしてもエルサレムの町に、立ち寄る必要があったんですね。というのはエルサレムの教会に今とても困っている貧しい人がたくさんいるということを聞いたからです。そこでコリントの教会とかその周りのイエス様を信じる人たちがパウロさんにですね、献金を集めて、パウロさん何とかしてこのエルサレムの教会の人たちに届けてくださいと一生懸命お願いされました。昔はエルサレムの教会はもう世界中の教会を助けてきたんですね。一番最初にできたのがエルサレムの教会でした。でも今度はそのエルサレムの教会がとても困っている、それなら私たちが助けましょう。それがパウロさんに、パウロさんはそんなお願いをされたんですね。ローマの15章25節を開ける人は開いてください。15章25節26節をお読みします。ですが今は生徒たちに奉仕するためにエルサレムへ行こうとしています。それはマケドニアとアカヤでは喜んでエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために貯金することにしたからですと書いています。パウロさんはまずエルサレムへ行かなければならなかった。まあ、でもその後、まあ、行けたらいいんですけれども、パウロさんはただエルサレムへそういって用事で行かなければならないということだけではありません。それが神様の導きであると信じていたんですね。使徒の働きの19章21節をお読みします。使徒の働きの19章21節をお読みします。これらのことが一段落するとパウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。使徒の働きにはこのように書いています。パウロさんはエルサレムに行くことがもちろん今お話ししたように実際に用事があったわけですけれども、それだけでなく神様の導き、御霊の導きであると信じていたということが、ここを読むとわかります。しかしそれは実は簡単なことではありませんでした。エルサレムに行くということは、命の危険があったんですね。というのはエルサレムにいるユダヤ人の偉い人たちから命を狙われていたからです。 まあ、パウロさんはもともとユダヤ人、そして、ユダヤ人の法律の学者でした。でも今はイエス様を信じる者となって、イエス様の福音を世界中に伝える人になりました。しかしそれは前の仲間から見れば裏切り者ということになります。とんでもないやつだということで、パウロさんを何とかして捕まえようとしていました。その人たちがたくさんいるエルサレムへ行くということは捕まりに行くようなものだ、まあ、命を取られないとしてももう捕まってしまうのはもう間違いない、そんなところですから、周りの人たちはパウロ先生、何とかもエルサレムにあなたが行くことだけはやめてくださいと思いとどまらせようとしたと、使徒の働きのこの後を読んでいくと書いています。しかしパウロさんは御霊によって私はエルサレムへ行けと示されています、だから私はエルサレムに行きます、もう決意が固かったので誰も止めることができませんでした。しかしだからといってパウロさんは、ローマ人へ手紙に戻りますけれども、じゃあもうローマに行くことを諦めたのかというとそうではありません。先ほどの19章に書いていたように、そこに行ってからローマを見なければならない、まあ、このように、神様から示されていました。私は必ずローマに行けるということを信じていたんですね。ですからパウロさんは、まず私はまず今エルサレムに行かなきゃいけない、でも必ずローマに行けるということを信じていました。まあ、そんなパウロさんの熱い思いが、このローマ人へ手紙の一章の、まあ、この感謝の言葉の中に現れているわけです。まあ、実際パウロさんは使徒の働きを見ますと、エルサレムへ行きます。そして、そこで捕まってしまうんですね。で2年かちょっと3年の間ずっと捕まっていました。でも、パウロさんが、いや、ローマで裁判を受けさせてください、私が本当に悪いことをしたのかどうかは一番偉い皇帝に聞いてくださいと言ったら、みんながですね、ああその通りだと、認めてくれたので、パウロさんは、そこからローマへ行くことになりました。でも自由の身で行ったのではなくって、捕まった、裁判を受けている、まあ、捕まった人としてですけれども、でもローマに行くことができたんですね。まあ、そんな不思議な神様の導きがこの後あるわけですけれども、ローマ人の手紙に戻りますが、じゃあなぜそんなにまでしてパウロさんはローマに行きたいのだろうか、まあ、その動機や理由がここにいくつか書いています。一つは、11節ですね、私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物いくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです、というよりもあなた方の間にいてあなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。まあ、もうパウロさんは純粋にクリスチャンとしてローマの教会の人たちと会って交わりをしたかった、そして励ましを受けたかったということです。もうこれは純粋にパウロさんがそのように思っていたということです。もちろんパウロさんは、福音を伝える人でしたから、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に受けてあげたい、まあ、御霊の賜物と言われていますけれども、まあ、ここでは福音の言葉、神様の福音と同じような意味で使われています。つまり、まあ、ローマの教会の人たちはもうイエス様のことを知っていて信じていましたけれども、パウロさんが行ってもう一度イエス様の福音をちゃんと伝えて教えて、そしてさらにローマの教会の人たちが信仰が深められて確信を持って喜んで信仰生活を送れるようにしたい、それがパウロさんの願いでした。それだけではありません。パウロさんは共に励ましを受けたい、やはりローマに行ってローマの教会の人たちと交わりを持って、私もあなた方の信仰によって励ましを受けたいんだとパウロさんは言っています。まさにこれが私たちの交わりだと思います。クリスチャンの交わりというのはもちろん時にはおしゃべりしたりお茶を飲んだり遊んだりして 楽しむことも交わりですけれども、やはり、この信仰の交わり、共に、信仰によって励ましを受ける、やはりそれが私たちの交わり、で普通のお付き合いにはないクリスチャンだけの特権ではないかと思います。パウロさんもちろんそのことを願っていたわけです。しかし、今日の最後の点ですけれども、それだけでパウロさんはもうどうにかしてでもローマに行きたいとは思わないわけですね。なぜそこまで、パウロさんはローマに行かなきゃいけないと思っていたのか、その理由が、14節に書いています。私はギリシャ人にも未開人にも知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。まあ、負債という難しい言葉ですが、借りたもの、あるいは、まあ、借金のような意味ですし、またどうしても果たさなければいけない責任、その意味で言っています。パウロさんは、私にはどうしても返さなければならない負債がある、だからローマへどうしても行かなければいけないんだと言っているわけです。もうこの強い思いが私たちにも伝わってきますけれども、パウロさんはなぜそんなことを思っているのでしょうか。パウロはイエス様と出会った時に、もうその時直接イエス様から、私はあなたを異邦人たちに使わす、異邦人への使徒として私はあなたを任命しましたとイエス様からそう言われて、それ以来パウロさんはこのイエス様から任された、委ねられたこの働きをするためにずっとここまでもうすでに何十年も働いてきたわけです。しかしそれでもまだパウロさんはすべてそれをイエス様から委ねられた責任を全部果たしたとは思っていなかったわけです。私にはまだまだしなければいけないことがある、世界中にこの福音を伝えなければいけないのだ、そのためにも私はローマへ行かなければならない、そんな強い思いがここにあります。まあ、ここでちょっと疑問に思うかもしれません。まあ、イエス様に仕えるということは、イエス様に従うということは、もっと喜び、嬉しいこと、楽しいこと、進んですることじゃないんだろうかという疑問です。まあ、どうもここを見るとパウロさんは何か、私にはもうどうしても返さなければならないものがある、果たさなければならないものがあるという、なんかそんな思いで、イエス様に仕えようとしている、なぜそうなんだろうかと疑問に思うかもしれません。パウロさんは他の手紙の中でも、例えばエペソ3章1節では、私はキリストの囚人です、まあ囚われた人ですと言っていますし、そうですね、ここは読みたいと思います。第一コリント9章16節をお読みします。第一コリント9章16節をお読みします。第一コリント9章16節、というのは私が福音を述べ伝えても、それは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったなら、私は災いだ。どうしてもしなければならないことです。福音を述べ伝えなかったら私は災いだ。まあ、災いだという方はもう呪われてもしょうがないというような意味です。そんな言葉からもパウロさんが持っていた気持ち、思いというものが伝わってきます。で、パウロさんが何とかしてローマへ行きたいというその熱望、ね、強い思いも、この返さなければならない負債がある、どうしてもしなければいけないことがあるというその強い思いから出たことだったわけです。ギリシャ人にも未開人にも知識のある人にも知識のない人にもという言い方ですけれども、まあ、結局世界中、当時の世界にいるすべての人たちに福音を伝える、果たさなければならない義務があると言っています。まあ、ギリシャ人というのは今の国のギリシャということではありませんし、 ギリシャ語を単に話す人というよりは、ギリシャ世界に生きている人たち、ギリシャ文化の中に生きている人たち、それに対して、未開人というのはちょっと変な言い方ですけれども、まあ、ギリシャの文化の世界ではない、まあ、言ってみればパウロから見ればまだ未知の世界、もうそれよりもさらに遠くにいる人たちにも私は伝えたいんだと言ってるということです。まあもともとこのギリシャ人たちは誇り高い人たちなので、自分たちとは違う世界にいる人たちのことを、まあ、バルバロイと呼んで、まあ、それが英語のバーバリアンになって、まあ、野蛮人というような意味にもなるわけですけれども、もちろんパウロはそういう差別的な意味で言っているのではなくって、当時知られているこのギリシャの世界よりまだ遠くにいる人たちにもという意味で、言っています。あらゆる国の人たちにイエス様の福音を伝えること、それこそ私にとってどうしてもしないといけないこと、そしてそれが返すべき負債なんだとパウロさんは言っています。それはパウロさんがイエス様と出会った時からもうずっと持っていた思いです。イエス様からあなたは異邦人に私の福音を伝える人になる、命がけで伝える人になると、そのように任命されてからパウロさんはずっとそんな思いで生きてきたということです。まあ、さっきも言いましたように、私たちが神様に仕えるということは喜びではないのか、楽しみではないのか、喜んで進んですることじゃないのかということ。でも同時にここでパウロさんが言っているように、神様から与えられた仕事、務め、それに一生懸命生きるということは、まあ、言ってみればこの大変な重荷を背負って、そしてどうしてもやらなきゃいけないというそのような迫り、切羽詰まった思いを持ってしていくことだ。この二つのことは、何か矛盾することのように思いますけれども、実は矛盾することではないんだということを、ここから教えられるわけです。まあ、おそらく信仰生活をずっと続けていくと、なんとなくそのことが実感できるんじゃないでしょうか。まあ、私も、牧師という働きをするようにと、神様から示されて、神学校に行ったわけですけれども、その時はまあ、30歳も過ぎてましたし、まあ、やっと自分がやることが分かったという嬉しい気持ちがいっぱいでした。と同時に、これから自分が しなきゃいけないというか、自分がしていくことの大きさ、重さを考えたとき、もう大変な重荷を負ったような気持ちになった。その両方を今でも覚えています。もうイエス様から、あなたは本当にもうこのことをしなさい、あなたにはこの奉仕を、このことをお任せしましょうとイエス様に言われたとき、それはもう本当にもう喜びだったんですけれども、同時に、ああなんて大変なことを私は任されたんだろうかという重い気持ちになったのも覚えています。パウロさんもそんな思いだったのではないかなと、これは想像するんですけれども、パウロさんはずっと、私には返さなければいけないものがあるという、そんな思いでずっと生きてきました。しかし決してパウロさんが喜びがなかった、もう嫌で嫌でしょうがなかったとか、そういうことではないということです。パウロさんはもちろん喜びと感謝を持ってイエス様に仕えていました。そしてこんな大変なことを私に委ねてくださったイエス様に心から感謝をしていました。自分のことを振り返っても、そうやって、教会に仕える、神様の働きをするという決意をして、学校で学び出してからは、まあ、喜びというよりは時にはもう大変な、辛い思いで、大変な時もたくさんありました。でもそんな時に改めて、イエス様の言葉を思い出しました。マタイの福音書の11章30節、 11章30節をお読みします。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。でその前の29節は、私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。このイエス様の言葉を思い出しました。もし私たちが抱えている重荷、荷物が自分で抱え込んだ重荷であるならば、いつか疲れ果てて倒れてしまうでしょう。しかしイエス様が負わせてくださる、委ねてくださる重荷くびきであったとしたら、私たちはそれを追ってイエス様に従っていける。しかも私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからですとイエス様おっしゃいます。くびきや、荷物がなくなるわけではありません。もうそれは一生負うべき、負わなきゃいけないものです。でもイエス様が負わせてくださる重荷くびきであるならば、私たちはそれを背負ってイエス様に従うことができる。そしてそれは私たちにとっての喜びなんだということを、今日ここから教えられます。私たちは自由にされています。罪から自由にされています。進んでイエス様に従う喜びを知っていますと同時に、私たちは進んでこのイエス様のから与えられる重荷くびきを背負ってイエス様に従う喜びも知っています。それは時には苦しいこともある、辛いこともあるでしょう。しかしそこに大きな喜びがあります。計り知れない栄誉があります。パウロさんにとっても、罪に死んでいた人が救われて新しい命に生きるようになる、そして新しい教会が生まれていく、もうそれに勝る喜びはありませんでした。そのことのためならパウロさんはどんな苦労だって、どんな苦しみだって喜んで背負っていこうとしていた。それがイエス様に従う人の喜びです。私たちはイエス様に従うということを考えるとき、どうしてもあまりマイナスなことを考えたくないこともあります。しかし時にはこのパウロさんが言っている思い、私には返さなければならない負債がある、その思いを本当にもう一度考えながらですね、私たち一人一人もイエス様から委ねられた、まあ、重荷という言い方は良くないかもしれませんが、イエス様から委ねられたものをしっかりと背負ってイエス様に従い、そしてイエス様からいただくその素晴らしい喜びを味わう、そんな信仰生活を送っていきたいと思います。